はい、はい、よろしくお願いします、
今日も罪悪でお話をしたいと思います、はい、で、前回の復習からですよね、
はい、でしょう、
罪悪といいますのは、由意識がわからないところから生み出されるものです、ね、罪悪っていうのは由意識がわからないから生み出されるもの、由意識っていうのはですね、目の前にいる相手ね、目の前にいる相手っていうのはですね、例えば喋ったり行動したりするのは見えるけど、その人がどんな気持ちで行動したかっていうのは分からないんですよ、ね、例えば挨拶をしました、でも返事がなかった、じゃあこの人は私のことが嫌いで返事をしてくれなかったのか、私のことを無視したいと思って返事をしてくれなかったのか、それとも聞いていなかったのか、それは分からないんですよね、本当は、ね、私たちは相手の姿は見ることはできるけど、相手の心は見ることはできないんです。どんな気持ちで行動したかっていうことはわからない、ね、だけど推測してますよね。この人はこんな気持ちで、こうしたに違いないっていうふうに、
都合のいい推測をする、
都合のいいっていう、都合のいいっていうとちょっとね、都合が悪くてもそう推測しますから自分なりの主観を交えてこう見ているってことです、ね、主観を交えてこの人のやっていることを見ている、ね、つまりこの人はきっとこういうふうに思っているに違いないっていうふうに見る、これが由意識なんです。例えばなんで無視するのっていうふうに言ったら、この人ね、私が言ったとしたら、それはね、相手が無視したわけじゃなくて、自分が無視しているから無視されたように感じるんです。
自分のその我が意識になる
の、はい、そう、だから自分の我が意識の中にあるものしか見えないのか、今までに無視をしたことなんてない人は無視をたとえされたとしても無視されたと感じることはないんです、ね、相手がこう無視をしてきたとしても、荒屋敷の中に無視という種まきがなかったとしたら、無視をされたとは感じないんです。たとえ相手から責められたとしても、その今までに責めたことのない人は責められたと感じることはないんです、ね、また相手からたとえバカにされたとしても、バカにされる、ね、バカにするっていう種まきのない人はバカにされたと感じることはないんです。同じように、責めて、ね、責めることをしなかった人は、責められても苦しむことはないんです。はい、たとえバカにされたとしても、バカにすることがなかった人はバカにされて苦しいと感じることはない。
そう。
だから私たちはこの相手を通して自分の荒屋敷の中を見てるんです。
ああ、なるほど。そういうものなんだ。
いいですかね。相手の姿を通して荒屋敷の中身を見てるんです。はい、だから荒屋敷の中身にこういうテレビがあるわけじゃないんですよ。荒屋敷の中身にこういうホワイトボードがあるわけじゃないんです、ね、荒屋敷の中身っていうのはそれをどういう気持ちでやっているかってことなんです。そういうのが収まっている。だから目ではホワイトボードを見ることができる、ね、目では相手の姿を見ることができる。だけど相手の心は見ることはできない。だからその相手の心を私は主観で見てるわけ。この人はこういうふうに思っているに違いないっていうふうに見てるんです。それは自分の荒屋敷を相手を通して見ているだけなんです。そうそうそうそう、主観っていうのは荒屋敷の中に入っているものを通して相手を見ているってことです。ここすごくね大事なことです。だから相手の姿は自分の姿なんです、ね、相手を通して自分を見ている。ところが私たちはですね、その自分にとって都合の悪いものをこうね隠してるわけ。 この荒屋敷の中に収まっているものの中で自分にとって都合のいい部分と都合の悪い部分があるんです、ね、これをね真っ二つに分けてるんです。この白い部分が都合のいい部分、黒い部分が都合の悪い部分。
無意識のうちにやってるんでしょ。それって無意識のうちに分けてるんで
しょ。あ、そうそうそうそうそう、分けて。
分けてるんだか分けてないんだかは分からない
でしょ。はいはいはいはいはいはい。これを分けるのがマナ式の働きなんです。マナ式というのはこの荒屋敷の中に収まっている種を白と黒と分けて入れるんです。
好きなもの嫌いなものに分ける。
そうそうそうそう。好きなもの嫌いなものっていうとねちょっと違うんです。これは自分だと思って入れるのと、これは自分じゃないと思って入れるわけ。
もうその段階で仕分けして入れるのが我が好きなの。
そうそうそうそうそう。例えば私が嫌いなね、私にとって嫌いな人がいたとしますよね。で嫌いな人を見てしまうと、あの人嫌いだ嫌いだ嫌いだ嫌いだって見るわけ。ね、嫌いだ嫌いだ嫌いだっていうのは、あんな人になりたくない、あんな人になりたくない、あんな人になりたくない、あんな人になりたくないっていう気持ちで荒屋敷の中にあんな人になろうなろうと種をまいてるんです。わかります？
あ、荒屋敷ではあんな人になろうなろうって種をまいてる。
あんな人っていうまずね、
あんな人ってい
う、あんな人っていうまず種が、あんな人っていうのは念じてるじゃないですか。あんな人っていうふうに念があって、それを業という形で荒屋敷の中に収めていくわけ。で、その後に、あんな人になりたくないっていうのが出てくる。なりたくないっていうのは、なりたくないという気持ちとともに、あんな人になるための種が収まっていくわけ。
いや
そういうふうに思っただけで。
あ、そうそう、わかりました。テレビ当たりました。あんな人になりたくないっていうのは、まずあんな人っていうふうにイメージするじゃないですか。イメージした瞬間、あんな人っていう種が荒屋敷の中に収まるんです。
いや、もうあんな人って思った段階で罪悪を作ったっつう。
ええ、罪悪じゃないですよ。これ罪悪ではない。
あ、罪悪じゃ。
今、種。罪悪っていうのは、由意識がわからないところから罪悪が生み出されますよと。今、荒屋敷の中に何が収まるかっていう話です。そう。で、荒屋敷の中に収まった種によって自分が生み出されていく。例えばキムヨナさんを見て、キムヨナみたいな人間にはなりたくない、なりたくない、なりたくないって思うと、キムヨナさんみたいな人間になっていく。ここがポイントなんです。わかります？言ってる意味わかりました？
それを真
式っていうのは、そこに白と黒をつけるだけ。そう、分別心。だけど荒屋敷は無差別に出るんです。だから仏様を念じたら仏の種が荒屋敷の中に収まるし、悪魔を念じたら悪魔の種が荒屋敷の中に収まるわけ。鬼を念じたら鬼の種が荒屋敷の中に収まっていく。ね。だから仏を念じている人、これを念仏というふうに言うわけですね。仏を念じるっていうのは、ね、念仏っていうのは口で南無阿弥陀仏と唱えることではなくて、念仏なんです。
心からが入らないと念にはならないでしょ。
念っていうのは思い浮かべるってことで、仏様ってこんな人間なんだなっていうのを思い浮かべていれば、その思い浮かべた分だけ荒屋敷の中に収まるわけ。例えば僕がですよ、全く仏様と同じ人間になったとしたら、私を見てるだけで念仏です。そうですよね。ただし私を見ていても有意識で見てますから、ね、主観が思いっきり、はいはいはい。だけどよりまあ念仏に近い
近いになる。
だから安畜生昆畜生と嫌いな人を思い浮かべていたら嫌いな人になっていく。いいですかね。だから荒屋敷とマナ式の関係をよく知っていただきたいんです。荒屋敷っていうのは白も黒も関係なく入れていくんです。その人が念じたものを入れていくんです。例えば家の中にボロボロになった服が置いてあったとします、ね、それをああボロボロだなっていうふうに見たら、ボロボロになるという種まきが荒屋敷の中に収まってボロボロの人間になっていくんです。
だからやっぱり見たらもう片付けていった方がいいと。
あ、そうそう、見て、だから見てるとですね、見てると私たちの心は刹那滅っていうんですね。刹那滅、刹那滅っていうふうに言うんですよ。刹那滅っていうのは、私たちの心っていうのは生まれて死んで、生まれて死んで、生まれて死んで、生まれて死んで、生まれて死んでを繰り返してるんです。これが刹那滅っていうふうに言って、消滅消滅をこう繰り返しているものが私たちの心なんです。だから心っていうのはテレビの画面みたいなもんですよ。テレビの一つの映像ね、映像っていうのはその写真の映像が生み出され、それが死んで次の映像が生み出される。わかりますかね。パラパラ漫画を思い出してください。パラパラ漫画っていうのは一枚のものにはこう書いてあってね、でこれがこういうふうにこう動いていくわけですよ。こういうふうにね、この心っていうのもその一枚一枚が心なんです、私たちの。だから心っていうのは その瞬間、その瞬間、できて死んで、できて死んで、できて死んでを繰り返していくものなんです。
まあ、8億視線が毎日、その思いが、その荒屋敷に入ってるっていうことになる。
その、まあ、今話をしてるのは、入ってるんじゃなくて、生み出されてるってこと。その瞬間、その瞬間念じたものが荒屋敷の中に収まるということなんです。
思い浮かべて、
例えばこうボロボロになった服が家の中に置いてある、ね、そうすると刹那滅だから、ね、1分間これを見たらね、1分間、ね、荒屋敷の中に収まりました。はい、ボロボロになった服が収まるんです。ボロボロになった服が収まるんじゃなくて、ボロボロっていう種が収まる、ね、1時間置いてみたらね、1時間分収まる。
それずっと収まっちゃうの、そこに。
そう、ずっと収まるんですよ。ずっと、
ずっと。
だから家の中にね、自分を苦しめるようなものを置いておくだけで、人間は簡単に極悪人になる。
そういうことなん
だ。はいはいはい。だから目から入るものってものすごく恐ろしいわけ。いいですか。私たちの世界っていうのは耳よりも鼻よりも目を中心とした世界なんです。だから目に入るその刺激っていうのがものすごく私の運命を生み出してきます。
そしたら目からの人はその点だいぶ、
その目くらの人はですよ、目くらの人は今度有意識の世界が耳を中心とした世界なので、耳障りの音をたくさん聞くとおかしな人になっていくわけ。私たちの有意識の世界って言ったら目の世界だけど、ワンちゃんの有意識の世界だったら匂いを中心とする世界。だから人間は目に頼っている世界だから、だから目の中に入るものが大事なんです、ね、例えばこの加湿器が大きく傷ついていたとしたら、その傷ついている加湿器を見るたびに、ね、まず問われますよね。なんで傷がついてるのに直さないんだと。もうそう、お金がもったいないからですよね。そうすると、お金で、ね、私の人生よりもお金が大事だっていう種まきが荒屋敷の中に収まる。わかります？自分が快適な生活をすることよりもお金が大事なんだっていうのが荒屋敷の中に収まってくる。
いっぱいになったらどうなるんですか。
はい、い
っ
ぱいになった。あ、これはね、荒屋敷っていうのはいっぱいになることはないんです。ないっていうのは、昔のものは抜けていって新しいものが所転式に入っていくから。ああ、はい、だから残念ながら、そのね、はるか100年前とかね、1000年前の種まきは荒屋敷の中に残ってないんです。
残っとったら分かるはずだもんね。
あ、はいはい、そうそう、
現在、
そうそうそう、はい、だからなんていうんですかね、ああ私罪悪を作っちゃったからもう終わりだと思う必要はないわけです。これから良い種をまけば荒屋敷がこう入れ替わりますから。
流れ出てくるんだ。
はいはいはいはい、
はい、いいものを荒屋敷に入れていけば、
まあ、そうそうそうそう、
いいんだよね。
そうそうそう、うん、
生まれてくるとき持ってくる子はどの子を、
生まれてくるときに持ってくるものっていうのはほとんどの人はないです。はい、つまり、ちゃんと魂というものを作っていかなければ、死んだらそれで終わりなんです。
でもちゃんとしたものを作らないとってことは、いい種まき、
いい種まきかどうかって関係ないんです。
関係ない。
なんていうんですかね、種まきっていうのは、そのなん、まあ、どういう種まきをすればいいかって言ったら、開けたら閉める、出したらしまう、使ったら片付ける。そうそうそう、私たちはどうなってるかっていうと、物に触れるとそのものに我をつける。我をつけるっていうのは、荒屋敷でいうと荒屋敷が拡大するって意味なんです、そう、我が拡大しているっていうのは荒屋敷が拡大しているってことなんです。だから我をつけると、我をつけた分だけ荒屋敷が拡大していく。当然のごとく、我を取れば、ね、我を取った分だけ荒屋敷は小さくなる。で、問題はですね、私たちは不安だから、何かに我をつけて いくんですよ、人生っていうのは。どんどん我をつけていくわけ。我をつけていくと。ね、我をつけるっていうのは、生まれた時はこれぐらいの荒屋敷しかなかったのが、我をつけていくとどんどんと大きくなっていくんです、ね、大きくなるってことはどういうことかっていうと、私の魂が不安定になるってことですね。小さければ小さいほどいいってわけじゃないですよ。小さければ小さいほどがいいじゃなくて、適度な大きさがいいわけ。
感じしきれなくなるんでし
ょ。あ、そうそうそうそう、我が大きくなればなるほど不安定になって、そして最後は、まあ、なんていうんですかね、ぐちゃぐちゃになっていくと。だから私たちにとって大事なのは、その一定に保つことなんです、我を。この我をどんどんどんどん拡大していくっていう方向が非常にまずいわけ。これが死んだら、どんどん拡大して、で消えてなくなる。お経の中にもですね、木蓮尊者がこんなことを言ってますね。私は幽霊を見たんですと。どんどんと限りなく大きくなって泣いて苦しんでいるものがいますと。あれは幽霊なんですよとお釈迦様が言ってると、ね、なんで大きく大きくなっていくかっていうと、それは生きている時にこういうふうにかき集めていた。ね、かき集めれば我は大きくなるけど、だけどそれ、コントロールができなくなって不安定になってくる、
あれもこれもあれもこれも
と。そうそうそう
そう、俺もそれに似たようなことずっとあったんだよな。
はい、だからどんどんどんどん拡大していくっていうのは非常に良くないんです。拡大していくっていうのは良くない。だから、私たちは戒を実践する。戒というのは我をつける、ね、そして使い終わったら我を取る。そうすると私の、ね、我、荒屋敷は元の大きさになる。また何かをつける、我をつける、使い終わる、我を取る。そうすると荒屋敷は元の大きさに戻る。また何かを使う、我をつける、ね、何かがしわる、我を取る。そうすると荒屋敷は元の大きさに戻る。
だから戸を開けて、
はい、
開けたら閉めるが、あの、ね、ちゃんとっていうか、それが当たり前なんだけど。
そうそうそうそう、
また入ってくるから、
あ、そうそうそうそうそうそうそうそう、また入ってくるから開けておこうっていうのが我なんです。
我ついたんです
よ。そうそうそう。
そうか。そんな
の。子供がね、もうご飯だから片付けなさいって言ったらね、後から使うからっていうのが我がついてる状態です。
もう日常茶飯事それだから、ね、なんかこうケースに物を入れてあって取り出した。
はい。はい、
でまたどうせ、ね、ちょっと使ったらしまうんだから、で開けといたまま使って入れるっていうのは、その閉める動作はやっぱりその がんになる。
そう、がんになるんです
。してない。
そうそうそう、開けたら開けっぱなしで、また後から使うからっていう気持ちが良くない。
自信が不安定
そうだわ。そうそうそう、でそこが非常にまずいわけ。これがきちっとできないと、肉体があるうちはこう肉体の中に魂が収まってますけど、肉体を失うともう制御が効かなくなるので、どんどん大きくなっていっちゃうんですね。
その根本ができてないと、もう全てその自分の経営でも何でもみんな響いてくるんだ。
そうそうそうそうそうそう。
一時が万事する
とそう、一時が万事だから、使ってね、使っているものだけにしなさいっていうふうに言ってるわけね。使っているものだけにして、それ以外のものは捨てていきなさい。また使うかもしれないと、ね、また使うかもしれないけど、あなたにとって大事なのはね、五章なんですよ。ね、五章の一大事を解決することなんです。その五章の一大事っていうのは、まあ、簡単なことですよ。ただ肉体を失うだけ。ね、肉体を失ったら、ね、今日頃の習慣の通りになっちゃうわけ。日頃開けたらちゃんと閉める人は、ね、死んでも我が拡大することなく一定に保って次の章へと生まれていけるわけ、ね、ところが開けたら閉めるということをしていない人は、死んだらですね、こうどんどん大きくなって他の蚊とも融合してぐちゃぐちゃになって何が何だか分かんなくなって、その中の一部が生まれてくるわけ。だから親と子供はグーゴーなんです。つまり生まれてきた時にはもうゴーはほとんどない状態で、ないっていうのはぐちゃぐちゃになった状態で親のゴーに染まるだけです。自分というものを持って生まれてきてるわけじゃなくて、その自分というものがなくて親のがに、親のゴーに染まっていくだけです。
赤ちゃんの時から見てるのは親の姿
はい、
その手から入ってきたものが、
そうそうそうそうそうそう、そうだからちゃんと会を実践していたものは、私はこういうものだっていうものを持ってるので、目から入っててもこう跳ねつけるんだけど、もうそれが持ってない人は全部入って、これが私親のような子供になりましたってなります。だから仏教ではとにかく使わないものは捨ててくださいって言ってるんです。なんでかって、我を取るためなんです、ね、我をつける、我を取る、開ける、我をつける、閉める、我を取るって言うんです、ね、だから掃除は我をつけるためじゃないですよ。いいですか、我を取るために掃除をするんですよ。わかります？よくね、掃除をした後ね、子供たちがわーって汚したらね、せっかくきれいにしたのに。それはきれいになった部屋に我がついてます、ね、掃除っていうのは人がつけた我を取り除くだけで、ね、ワンちゃんじゃないんだからね、こうね、人のつけたね、ね、おしっこの上にさらにこうやってかがってね、おしっこをするようなことじゃなくて、ね、ガをこう塗りね、子供がつけたガにお母さんがガをこうやってね、つけてね、こう付け替えるわけじゃないわけです。
にワンちゃんの格好見てたらすごいわ。
ね、あのワンちゃんこそね、人間の姿なんですよ。ね、こうワンちゃんがでこう匂い嗅ぐわけじゃないですか。これはね、誰のガがついてるか。ね、俺の匂いじゃないぞと言うと、これは俺のテリトリーだっていうことでガをつけるわけ。こうワンちゃんね、このワンちゃんさえあればいいはずなのに、こんなガをつけてやるぞって思ってるわけ。これが煩悩なんです。ね、起きて半錠、寝て一錠あればいいはずなのに、人間もワンちゃんも我を拡大しようとする。そして毎日毎日ね、自分の拡大した我が人に奪われてないかどうか、他のワンちゃんに奪われてないかどうかね、早くこう ね、散歩行こう行こうって言ってこうやっていつものこうで、まあ匂いが同じところだともう一回こうやってやる、ね、でなんでねワンちゃんと足を上げるか、足を、ね、上げるのはですよ、より高いところにね、おしっこをかけるためなんです。匂いをつけるため、
ガをつける、
ガをつける、
ガを拡大するため
、遠くだからいただいた足だから入ってやるんだって
違う違う、より高いところにこうおしっこをすればね、そうするとより高いところにやればね、匂いがもう消えないわけ。
他の犬は届かない
だろう、ほら他の犬は届かないだろう、どうだってね、そうそうそうそう、こうやって蛾を拡大して、ね、で拡大したら毎日毎日ね、自分が拡大したところがね、ちゃんとこう、あの取られてないかどうかをこう確認して、ふーって休むわけ。また次の日ね、またこう自分の拡大したところを確認して、ふーっと休む。結局縛られてますよね、これを執着。これが我を拡大していくっていうことで、ね、仏教ではそうやって拡大していくというその流れが苦しみを生み出していくと、ね、拡大すればするほど自分が何者かわからなくなるから、だから使っているものだけにしなさいと、ね、こういうふうに教えられるわけです。使っているものだけっていうのはね、今使っているものには蛾をつけていいんです。だけど使い終わったものは蛾を取るんです、ね、また使っているものには蛾をつける、使って使い終わった使わないものには蛾を取って捨てると、でこれが戒なんです。
だから使わなくなったものを片付けると自分の気持ちが楽になるっていうのはそこなん
だ。その蛾をつけたの、その使ってないものを整理するとそこに我が取れるわけで、私たちは何かに我をつけるとその我がついているものが人に侵略されるとすごく苦しくなるわけだから、我を拡大すればするほどね、まあ言ってみたらサッカーで言ったらゴールが大きくなるようなもんなんです。そうするとね、子供がえいってこうボールをね転がしただけでもゴールって入っちゃうわけね、だって東京ドームぐらいの、ね、広さの、ね、ゴールを作ってしまうとですよ、一人の人間がこうやってワンちゃんのように確認しないでこうやって
管理しきれないことを思っちゃったね。
そうそうそう、だから管理しきれるところまで我を小さくしていく必要があるんですよ。そうそうそうそう、
自分で苦労してるんだ。
そう、例えばこう電車にね座りましたと座った場所にね、座ってるときは蛾をつけてもいいですよ、ね、だけど降りていくときはね、それ公共のものなんだから蛾を取っていくと。で同じようにこの肉体もですね、生きてる間だけの借り物なんです。だから死んだらこの世界に置いていく、ね、置いていくものなんです。置いていったものが誰が使おうが、ね、いいですよと。こういうことなんですよ、ね、だから私たちに宿るこの荒屋敷っていうのは同じ大きさではないってことです。人によって蛾がついた分だけ拡大するし、そして拡大した分だけ不安になるんです、ね、だからどれぐらいが一番ちょうどいいかって言ったら、使っている分だけにするのがちょうどいいんです。
ちょうどいい、まあまあちょうどいいになると体が楽になる。
そうそうそうそう、不安じゃなくなるからね、ところがこうね、自分の農地財産全部に蛾がつくとですよ、 ね、で毎月毎月こう家賃でこう、ね、お金が減っていくだけでその自分の家がこう崩れていくわけ、ね、だって私は貯金通帳ではないわけですよ。私はお金ではない。でも私イコールお金だと思うとこのお金がちょっとでも減ると苦しいわけ。
すごく苦しい。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、それはそこに我がついているから。だけどお金は私じゃないんです。そこね本当に難しい。お金イコール私だと思ってしまうので我がついているのでお金が減らないように貧しい生活をするようになる。あっても使わない。これが減って減っていくしかない。これが解、ね、解っていうのは我をつける、我を取る、ね、呼吸のようにやっていくんですね。我をつける、我を取る、我をつける、我を取るっていうことを呼吸のように繰り返していくのが解なんです。私たちは我がついたらつきっぱなしで我をつける、我をつける、我をつける、我をつけるっていうね、こういう流れです。
つけたり取ったりすれば拡大すること
ね。そうそうそう、
だから苦しむだけで、
その我をつけること
ちょうどよくなっていかないんだよね。
増える。そうそうそうそう、
プラスマイナスゼロじゃなくてそれ以上
わかりますかね。我をつけるってなると自分と相手との境界線しか常に見てないわけ、ね、そうすると境界線がこう広がっていくことが楽しみになるわけ、ね、で後ろから誰かがこう奪っていっても気づいてないわけですよ。目が境界線しか見てないから、
前しか、
そう前しか見てないわけ。この境界線が広がることが喜びであって、中でどんなにね、人の心が離れていって誰かが、ね、奪っていったとしても目が境界線しかないから、だから気づかないわけで、最後にこう全部ね、いわゆるこう広げました広げました広げました、ああこんなに大きくなったなと思って振り返ってみると全部奪われてるとこうなってしまう。だから大きくしては、ね、我をつけては減らし、我をつけては減らし、我をつけては減らしっていうことが大事なんです。すごくこう大事な感覚なんです。これをきちっとすれば心が安定した子供が出来上がるんです、ね。これがきちっとできると人と一緒に暮らしていくことができるもの。ところがこれがきっちりできないとどちらが権力を握っているかっていうことが問題になるわけ、ね、お父さんが権力を握っているか、息子が権力を握っているか、
あの大きさで、
そうそうそうそう、だって必ずぶつかるから。だって我が拡大していったら家の大きさはね一定なので、家がね我の大きさに合わせてどんどん大きくなってたらいいですよ。だけどそうじゃなくて、その家の大きさは一定で我が拡大していったら必ず人とぶつかる時が来るんです、ね、ワンちゃんのようにね、うん、今日はとかね次の日は僕こそとかね、これで済むならいいけど、ね、人間はもうそうじゃないわけ。もう人間はもっと未来まで考えるから、もう絶対に自分の領土を侵されたくないと、こういうふうになって争いが始まる。
戦国時代みたいな、
そうそうそうそう、はい、そう、それで人はですよ、戦争をするんです。人は争いをするんです。喧嘩が生まれるんです。一緒に生きていくことができないんです、ね、でもそんなにたくさんのものをあなたは持っていなくても生きていけるじゃないですかと、 でもわからないわけ。これ何がわからないかって言ったら、蛾を取るっていうことがわからない限り、蛾を取ってみてわかるんです。何がわかるかって言ったら、そんなにたくさんのものは管理できないんです。蛾を取ってみて初めてね、ああそうなんだと、今自分が持っているもの全部を管理できているわけじゃないなと、自分が管理できるところはほんの一部だなと、ね、そういうことが分かって、管理できるね、できてないところは気持ちよくこうね、蛾を取って人に任せていくことができるようになっていく。これが解というものですね。だから日頃から訓練が必要です。訓練ね。開けたら閉め、出したらしまう、使ったら片付ける、ね、それをこう日々繰り返していくんです。子育てだったらね、定期的に子供のおもちゃを捨てるんです。ところがね、子供よりも親が捨てられないおもちゃを。なんでかったらね、最近のおもちゃは高い、ね、7000円、1万円したおもちゃを子供がね、ね、1年も使わず、ほとんど使わず、ね、パパ捨てていい？捨てちゃダメだこういう風になります。1万円もしたんだぞと、もっと大切に使いなさいと、ね、だけど子供にとってお金の価値なんて関係ないんです、ね、だからそんなに高いものを子供にプレゼントしちゃダメなんです。
せいぜい投げてもそんなに気に病まない程度な、
そうそうそう、
額のものをプレゼントすると、
そうです、そうです、そうそうそうそうそう、ね、そうやって蛾をつける、蛾を取るという訓練を子供にどんどんとさせてあげるんですね。そうすると子供の心は非常に安定します。こんなことぐらいですよ。こんなことぐらいですごく安定しますから。こんなことっていうのはおもちゃを与える、ね、欲しい欲しいって言ったおもちゃ、安いおもちゃだとどんどん与える、ね、増えてきたら捨てる、でまたおもちゃを与える、増えてきたら捨てる、おもちゃを与える、増えてきたら捨てる、おもちゃを与える、増えてきたら捨てる、ね、おもちゃを与える、増えてきたら捨てる、これを繰り返していく。
だから欲しいというその何て言うのかな、その欲する気持ちを否定しちゃダメなんだ。
そうそうそうそう、欲しいものを、まあ欲しいもの、高いものだったらちょっとダメだよって言って、でもこれぐらいの値段だったらいいよと。
許せる範囲でね。
そうそうそうそう。ね、でそういうものを買う捨てる、買う捨てる、買う捨てるっていうことを繰り返していくんです。
その買い買いが回れば、
でこれはもうやるしかありません。やるっていうのは子供であろうが大人であろうが必ず通らなくちゃいけない道なので、もう買う捨てる、買う捨てる、買う捨てる、買う捨てる、買う捨てるっていうことをやっていかなくちゃいけない。
買う買う買う買うはやるんだけど、捨てる捨てる捨てるをやらないから、
はい、
もう全然バランスが取れない。
あ、そうそうそうそうそうそう。
状態になってくる。
そうそうそう。
まあそれと、
あれ捨てが子供なんか投げたがらないの、あれよくつガスいっちまって、
あ、そうそうそうそう。
だんだんだんだん増えてい
く。そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。こういう流れなんです。だから親が力を加えて捨てていかなくちゃいけないわけで、捨てていくたびに子供の心は安定していくわけ。だから買うことを否定しちゃダメなんですよ。買って捨てればいいんです。買って捨てればいい、これを繰り返していくだけなんです。はい、ね、買って捨てる、買って捨てる、買って捨てる、買 買って捨てるっていうことを繰り返す。まあ子供だったらね、買わなくてもなんか紙をね、紙に絵を描いて取っておこうとする。それをある程度貯めて、でね、時間が来たらバッと全部捨てる。でまた貯めて捨てる。子供が何か作ったある程度貯めて捨てる。それを繰り返していくことによって心は安定していく。たったこれだけのことで私たちの心はものすごく安定します。ちょっと長くなりましたか。少し休憩します。